小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は小児がん長期フォローアップの課題について、国立成育医療研究センター小児がんセンター血液腫瘍科医長清谷千佳子さんにお話しいただきます。
今日は小児がん長期フォローアップの課題についてお話しします。国立成育医療研究センター小児がんセンターの清谷千佳子です。小児がん長期生存率が 80% に達するようになり、若年成人の500人から700人に1人が小児がん経験者という時代になりました。腫瘍を専門としない医療者でも、小児がん経験のある患者さんに出会うことは決して稀ではなく、がん経験者の診療は日常診療の一部となってきています。ただ、小児がん経験者には、治療が終わった後に、疾患や治療による様々な慢性健康障害が起こることがあります。この慢性健康障害は、晩期合併症とも呼ばれ、心臓、腎臓などの臓器や、ホルモン分泌、成長、発達、成熟、生殖機能、身体機能、認知機能、心理社会など、問題は様々です。また、二次がん、あるいは続発性腫瘍と呼ばれる二度目のがんの原因になることもあります。このようなことから、小児がん経験者は、もともとの病気の治療が終わっても、小児期だけでなく、思春期、成人後までずっと継続的な健康管理を行う必要があります。そしてそのためには、本人のヘルスリテラシーの向上と、すべての医療者が小児がん経験者の生涯のどこかで関わる可能性があることを認識しておかなければなりません。急性期、慢性期、地域医療、成人医療、専門医療、多職種、社会福祉が連携し、小児がん経験者が健康破綻や生活破綻を生じる前に、問題を早期発見して、早期介入に努めることが重要です。ここで気をつけたいのは、晩期合併症リスクは、患者さんの診断、治療内容、治療年代、治療時年齢、評価時年齢、加齢、体質などにより、とても幅が広いということです。例えば、晩期合併症リスクが低い方には、特別な対応は必要ありません。2000年代以降に診断を受けた、標準リスク小児白血病や悪性リンパ腫、ウィルムス腫瘍などは、晩期合併症の少ない治療が行われていて、長期的な健康状態は一般の方と変わりません。一方で、未だ治癒率が高くない疾患、固形腫瘍、脳腫瘍、造血細胞移植例などは、救命のために強力な治療を行っており、晩期合併症リスクも高いため、しっかりしたフォローアップが必要です。それでは、どんな治療でどんな晩期合併症が起こりうるのでしょうか。抗がん剤、抗がん薬では、代表的であるアルキル化剤、アントラサイクリン、プラチナ製剤の影響を説明します。アルキル化剤は、白血病リンパ腫や、神経芽腫、肝芽腫、腎芽腫などの胎児性固形腫瘍、骨軟部肉腫、髄芽腫、肺細胞性腫瘍などの脳腫瘍と、あらゆるタイプの小児がんで使用され、造血細胞移植の前処置としても使われます。アントラサイクリンは主に白血病リンパ腫と固形腫瘍で使用され、プラチナ製剤は主に固形腫瘍と脳腫瘍で用いられます。アルキル化剤には、通常化学療法で使用するシクロファスファミド、イフォスファミドのほか、造血細胞移植で使用するブスルファン、メルファラン、チオテパなどがあります。アルキル化剤の晩期合併症としては、相当余量依存性の性腺毒性、不妊症と、続発性腫瘍、二次がんが有名です。がん治療に伴う不妊症に対しては、2021年4月から、妊孕性温存治療への助成金制度が始まり、小児がん分野でも不妊症リスクの高い治療を行う患者さんには、診断時に 妊孕性温存治療を検討することが増えてきました。小児では、排卵誘発による卵子採取は難しいので、腹腔鏡で卵巣組織を採取することが一般的です。ただし、診断時の全身状態や出血傾向、腫瘍の進行度などの事情で、必ずしも妊孕性温存ができるわけではありません。また、男子は思春期以後では精子採取ができますが、思春期前での精子採取は実際上できません。アルキル課題ではその他に、二次性白血病や二次性の膀胱がんや肉腫などの固形腫瘍にも注意します。次にアントラサイクリンですが、相当余量が多いと、晩期合併症として心不全を起こすことがあります。アントラサイクリン以外にも、心臓を含む胸部への放射線治療も、心不全や心臓血管障害、弁膜症などの原因になりますので、両方を行っている方はリスクが増加します。アントラサイクリン心筋障害リスクは、ドキソリビシン換算の相当余量で計算し、相当余量体表面積あたり 100mg 以上では、定期的な心エコー検診が推奨されます。また、アントラサイクリン投与歴がある女性は、妊娠心不全リスクが高くなるため、妊娠前、または妊娠第1期で心エコー検査を実施します。さらに男女問わず、アントラサイクリン投与歴がある場合は、全員、年1回、心臓血管障害のリスクとなる、肥満、高血圧、高血糖、高脂血症をチェックするよう勧めます。プラチナ製剤のシスプラチンとカルボプラチンは、累積投与量により、腎機能障害と聴力障害のリスクがあります。特にシスプラチンは早い時期から、高音域聴力障害といって、高い音の聞こえが悪くなります。相当余量が多い例や、耳への放射線治療を受けている場合は、より低い音域である日常会話の音域まで影響を受けることもあります。高度の聴力障害は、言語獲得、認知機能、心理社会的側面にも影響するため、プラチナ製剤投与例では定期的に聴力検査を行い、必要に応じて補聴器や特殊教育を考慮します。放射線の晩期合併症には、照射時年齢、照射範囲、照射線量が影響します。成長発達期では、照射部位の骨の成長障害が起き、低身長や筋骨格系の左右差、変形などにつながります。甲状腺や性腺のような内分泌腺への照射では、内分泌機能障害を生じますし、視床下部下垂体への照射では、中枢性のホルモン分泌障害が起きます。最も影響を受けやすいのは成長ホルモンですが、照射線量が多い例では、中枢性の性腺機能低下、副腎皮質機能低下、甲状腺機能低下などが起きます。リスクが高い例では定期的に骨年齢や二次成長の状況、ホルモン基礎値などをチェックして、必要に応じて専門家と連携して補充療法を行います。また、心臓を含む胸部照射では心臓血管障害リスクが高まりますし、腹部への照射では糖尿病リスクが高まります。照射部位の二次がん、血管狭窄、血栓症にも注意が必要です。骨髄移植を受けている方は、移植変態宿主病、GVHD の状況により合併症は変わりますので、必要に応じて移植後フォローアップ外来に相談しましょう。幼少期の小児がん治療では、永久歯の形成障害が起きることがあります。乳歯は胎児期に形成されますが、永久歯は乳児期に形成されるため、特に5歳未満の治療では、永久歯の欠損、永久歯が極端に小さい矮小歯、永久歯の根っこが短い短歯根などを生じます。これらは西洋面だけでなく、永久歯の動揺や早期脱落、栄養障害の原因になるため、適切な歯科検診で歯の維持管理に努めてもらいます。最後に身体機能や認知機能ですが、これらは腫瘍そのものや手術、放射線治療の影響が大きい問題で、治療時の機能温存手術や機能温存のための戦略が重要になります。 リスクが高い治療をした例では、早期から専門診療科や学校、地域と連携し、リハビリテーションや教育支援、社会福祉支援に努めます。頭部傷者を受けた例や、脳腫瘍患者では、進学や就職などのタイミングで、高次脳機能を含めた認知機能検査を実施し、適切な指導や教育支援、就労、社会福祉支援につなげます。小児がん経験者は、学校や社会で同じ経験をした友人や相談者を得にくく、また、体力面、感染や再発の不安、学習、進学、就労や、結婚、出産などのライフイベント、収入、医療費、休みの取得、配慮や支援のニーズなど、さまざまな悩みを負担を抱えています。患者さんによっては、幼少期に治療を受けていて、治療記録が残っていない場合や、本人に必要な情報が伝えられていない場合があります。また、ほとんどが幼少で、治療の意思決定には参加しておらず、結果の需要だけを求められている状態です。がんサバイバーの健康管理は、成人分野でもまだ確立されていませんが、小児がん経験者が治療後の長い人生を生きていくためには、本人に正しい情報を伝え、心理的配慮を行い、医療者と社会全体で小児がん治療後の問題を共有して、関わる医療者や支援者を増やし、適切なアドバイスや評価、介入につなげられる体制を作ることが求められています。
小児がん長期フォローアップの課題について、お話は、国立成育医療研究センター小児がんセンター血液腫瘍科医長清谷千佳子さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。